よ。
絵にも描けないプラのゴミ。
AC ジャパン。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネル。ホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪アナウンサーの原田俊治です。今日は11日ということで、まあ正月気分も徐々に抜けてきたかなっていう感じなんですが、
はい、もう抜けてます。
抜けてますか。そうですか、失礼しました。でも、まあ、正月気分ってやっぱりええもんですね。
正月ね、
なんかね、のんびりしてなんか心も穏やかでっていう感じがするんですよ。で、まあ、朝からお酒飲んで別にかめへんしみたいなね、なんか自由さがあるんですが、
う
ん、
男の人はね、
はいはい、
うん、でも結局、女の人はそれに伴って家族が帰ってきたりで、結局、食事の支度したりとかで、かえってお正月気分よかお正月の方がなんかこう、追われるっていうところもなきにしもあらずなんですけど、はい、でもまあ、うん、ね、家族みんなで食事ができるので、はい、
そうですね、
そこは和やかに行こうかなって、
はい、まあ、できるだけ手伝うということが今基本でございます。
はい、そうです。はい、しっかりお手伝いください。そう、
みんな、男も女も関係なくやっていくというのが今の世の中ですから、
はい、
まあ、お酒を自分で出して、そして必ずきれいに洗って、そして片付けるというところまでが大事なことなんですよね。
めっちゃセルフですね。
さあ、まあ、だんだんとその気分も抜けてきまして、まあ、皆さんもね、はい、仕事も普通に戻ってきてるかなという感じの11日でございます。はい、話の目薬ミュージックソン。この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
西村さん、川柳って作ったことあります？
はい、全くないです。
全くないんですか？
もう全然そういうのに関わりのなかった、はい、人から聞きますよ。川柳習いにっていうかな、で、なんかそういうのがあって、お友達とか先生がいてはって川柳行ってるっていう話は聞きますけど、自分がっていうのは今まで携わったことは全くない人なんで、
今日は一つ川柳を作ってもらおうかなと思ってるんです、西村さんに。
ああ、そうですか。
ああ、そうですか。乾いた答えが返ってきましたよ。というのはですね、は
い、
これから電話口に出ていただいている方は、メガネのミキ、
はい、
株式会社ミキ、メガネ屋さんですが、
はい、
そこにお勤めでいらっしゃいます神田真さんに、出ていただこうというふうに思ってるんですが、はい、なぜかと言いますと、第4回ロービジョンブラインド川柳コンクールというのを今行っているということなんだそうです。募集中なんだそう
です。ね、
川柳を募集中という、はい、ということで、一体どんな川柳を募集なさっていらっしゃるのかというところをお伺いしようということです。神田さんです。こんばんは。
あ、こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
神田さんは視覚障害をお持ちでいらっしゃるんですね。
はい、網膜色素変性症で、
はい、
かれこれもう30年ぐらいになりますけど、
もう
だんだん見えなくなってきました。
今見える状態どういう状態ですか？
この度ボーンと視力が落ちまして、急性緑内障というのが原因だったんですけど、
はい、
今 0.01 ギリギリですね。
なるほど。
あるかないかっていう感じです。
はい、視野の方はどうですか？
視野は前から5度って言ってたので、まあ、狭い視野でその視力ということです。
なるほど。白杖を持って歩いていらっしゃるんですか？
もうないと歩けない、
ね、歩けないという状態ですね、はい、分かりました。で、あの神田さんご自身が、まあ、視覚障害であって、でこの三木にお勤めになってどれぐらいなられるんですか。
34年
ぐらい、はい、大体で結構です、はい、もう30年
から入ってますんで、
はい、あ、まあ、30年超えて、
はい、
じゃあ、メガネの幹に入られた時はまだ視覚はそう障害がない状態で入られたわけですか。
そうですね、将来こういうことになるとは、うん、あの夢にも思っていません
でした。ああ、そうなんですね。でメガネの会社を選ばれたというわけですね。
はい、
はあ、これはまたね、偶然というかね、はい、で、神田さんご自身はお仕事とすれば具体的にはメガネの幹でどんなお仕事なさっていらっしゃるんですか。
長年あの店舗開発部というところで、あの全国にお店を展開してますので、
はい、
そういった仕事をしてたんですが、ここ数年いよいよ主力的に厳しくなってきましたので、あの営業本部というところで、まあ、主にあのロービジョン、とかですね、
はい、
まあ、要するにメガネで矯正してもコンタクトレンズで矯正しても視力の上がらない方向けの、うん、機器がありますので、
はい、
そういう視覚補助具が、お求めやすいような形になるような、そういったあのことをあの社内でやっております。
つまり、まあ、ロービジョンの機器の、まあ、言うたら販売にもいろいろ携わっていらっしゃると考えればいいわけですか。
そうですね、まあ、どちらかというと企画的なことになりますけど、企画、
ね、あ、これでもある意味神田さん当事者でいらっしゃるんで、そういう機器の開発となると非常にあの、理解を示すこともできますし、こんなんがあればいいのになというのはご自身の中でそういうのが出てくるんじゃないですか。
そうですね、うん、使ってきたものもありますし、今後こういうのができたらいいなというのもあります。
なるほどね、まあ、そういうお仕事を今やっていらっしゃるということですが、神田さんご自身やっぱりだんだんとその30年の間に、目が見えなくなってきて、やっぱりちょっと困ったなっていうことっていうのはどの辺でどういうふうに感じられますか。
そうですね、いつも何かに困ってるっていうのが実際のところですけど、
はい、
網膜線成症という病気はあの最初暗いところ、いわゆる夜盲ですね、そこからあの視力の異常を感じ出すんですが、
はい、
その時にやはり最初はあの何とも思ってなかったんですけど、それがあの先々見えなくなる病気であるということと治らない病気であるということを分かってからはですね、
はい、
まあ、ちょっと仕事に影響するかな、今後働いていけるのかなっていう不安もあったりしますし、
はい、
周りが理解してくれるかなというそういう不安がありまして、最初はなかなかそれを人に言えなかったんですね。
はいはい、
でもその頃はよく見えてるんですけど、見えてるんですけど、その先々見えなくなるっていうその心の重さというかしんどさといいますか、
はい、
そっちが非常に強かったです。
なるほど、これは西村さんもよくお分かりで、同じね病気でいらっしゃるということで、
はい、うん、はい、そうですね、私も分かった時はそのなんていうか病院の先生のその見えないでしょっていう部分が理解できなくて、私ちゃんと見えてますって言って、言ってたのがあるので、そのなかなかやっぱりその視野が狭くなってるっていうところら辺も自分の中で納得いかないというか、
うん
うん、受け入れられなかったっていうのはあるし、やっぱりそれを今後だんだん見えなくなっていくいうことに対して家族がどう理解してくれるのかなっていう、そこもありましたね。
うーん、まあ神田さん、
はい、
今西村さんがおっしゃったところというのは神田さんもやっぱり同じように感じられましたか。
はい、本当にそうですね、みんなそこで結構辛い思いをしてると思うんですけど、
うん、ねえ、まあ、そういう中で、今日お話をお伺いするのがその視覚障害者にちなんだ川柳第4回ロービジョンブラインド川柳コンクールというのが今募集中行われているということなんだそうですが、これどういうものかちょっと詳しく教えてもらえますか。
はい、テーマは視覚障害ということで、575、川柳ですね、
はい、
先ほどなんか先生に習いに行くとかっていうことを言われてましたけど、まあ、もちろんそういうことをされてる方もいらっしゃるかと思うんですが、まあ、気軽に575で、川柳を作っていただいてご応募いただきたいと思います。
わかりました。
はい、
それで、
失礼しました。
どうぞ。
で、 いろんな方に視覚障害を知っていただきたいですし、いろんな方に視覚障害者の気持ちを川柳で読んでもらいたいと思っておりまして、
はい、
3つの部門をご用意してます。
これ部門が3つあるんですね。いわゆる、はい、それぞれの立場で川柳を募集なさっていらっしゃるということですが、はい、どんな部門があるのか教えてもらえますか。
はい、1番目は見えづらさを感じている方部門ということで、
はい、
視覚障害、まあ、手帳があるとかないとか関係ないんです、視覚障害の方も、ですし、障害者手帳が取れない、まあ、制度の狭間にいらっしゃる方もいらっしゃるので、そういった方も含めて、見えづらさを感じている方部門からご応募いただきたいと思います。
まず、まあ、見えにくいなとおっしゃる方からの部門が一つ、そして、
はい、2番目が、メディカルトレーナー部門ということで、
はい、
お医者さんですとか、首脳訓練士さん、看護婦さん、まあ、いわゆる医療に従事されている方々、
はい、
それと音声パソコンの先生ですとか歩行訓練士さん、まあ、様々な視覚障害者をサポートしていただける方々がいらっしゃるんですが、そういった方々がこちらの部門からご応募いただくようにお願いしております。
なるほど。お医者さん、看護師、それから歩行訓練士など、まあ、フォローしてくださってる皆さんですよね、
はい、
メディカルトレーナー部門という部門を設けていらっしゃる、まあ、こういう方々は視覚障害者の方のことをよく理解されてるんでね、
はい、
まあ、そういう川柳が出てくるのかなと思うんですが、はい、もう一つはどういう部門でしょうか。
はい、サポーター部門と称します、で先ほどの中いろんな私たちケアしていただいている方の中にガイドヘルパーさんというのもね、
はい、
お手伝いいただいているんですが、その方はちょっと仕切り上こちら のサポーター部門からご応募いただくようになっているのと、
ガイドヘルパーさんはサポーター部門ですね。
はい、
はい、あとサポーター部門どういう方ですか。
はい、ご家族、ご友人、職場の方、
はい、
あとですね、もう全く視覚障害者に実は縁がないという方もたくさんいらっしゃると思うんですね。
はいはいはいはい、
そういった方も視覚障害者を、川柳で読んでいただきたいと思ってますので、こちらのサポーター部門からご応募をお願いしています。
意外と全く縁がない方からの作品というのは逆に欲しいなって私なんか思っちゃうんですが、どうでしょうか。
そうですね、うん、視覚障害者にやっぱり関係のある人っていうのはいろんな思いもありますし、それはそれでとっても大事なんですけど、まさに原田さんおっしゃられたように、視覚障害者の周りにない人の思いっていうのもとても大事ですし、またこの川柳コンクールを通じて視覚障害者を知っていただく機会になればと、このように思っております。
なるほどね。まあ、川柳というと、まあ、五四五ですから簡単にスッと入ってくる部分がありますから、そういう意味で、視覚障害者のことを理解してもらう非常に簡単なツールっていうことが言えるかもわかりませんね。
そうだと思います、うん、コンクールをやってみて改めてそれは感じております。
なるほど。まあ、と言いますも今年で第4回ですから、もう過去4回やってはるんですよね。
はい、
どうですかこの4回やって、まあ、今回が4回目ですから過去3回やっていらっしゃるということですが、反応みたいなどうですか。
はい、まあ、徐々に数が増えてきているということが一つとても嬉しいことです。はい、あともう一つはだんだんですね、今の環境、特に去年はコロナウイルスが出ましたので、
はいはい、
そういったことを読んだ川柳というのが出てきているので、
ええ、
まあ、回を重ねるごとにその時々の視覚障害者を取り巻く様子というのが、先々その辺もこう見えてくるといいコンクールになっていくのかなというふうに思っております。
なるほど。過去のものをちょっといくつか神田さんからご紹介してもらってますので、ここでちょっとご紹介したいと思いますが、よろしいでしょうか。
はい、はい、お願いします。
まず見えにくさを感じている方、まあ、視覚障害をお持ちの方ですよね。その方からの川柳です。全盲者信号を渡るの命がけ、全盲者信号を渡るの命がけ。信号に関してはいろいろあります。信号は耳から雰囲気突撃だ。信号は耳から雰囲気突撃だ。交差点いつもヒヤヒヤクタクタに。交差点いつもヒヤヒヤクタクタに。ピヨピヨ音渡り切るまであと1秒。ピヨピヨ音渡り切るまであと1秒などなど、本当数多くあるんですが、西村さん、今の川柳なんか感じられた部分ありますか。
いやもうその通りやなって思って聞いてたんです、はい、でもうまいこと言葉選んで作ってはんなと思って、はい、
あの信号は耳から雰囲気突撃だと、うん、これ命がけという言葉もあったんですが、うん、よくこの番組でもそのお話はしますよね。あの西村さんが本当あの音聞いて、うん、一か八かで、うん、横断歩道渡るんやっていう話は、
うん、そうなんです命がけなんです
、うん、神田さんこの辺はいかがですか。
はい、見えてるときはですね、あんまりそのことに私自身あの鈍感なもんで気づいてなかったんですけど、ここへ来てですね、あの音響信号のありがたさですとか、うん、周りの人の声がけですね、あの信号が青になりましたよとか赤ですよとかおっしゃっていただくことがあの本当にありがたいと思うようになりました。
なるほどね、やっぱりその一声かけるかけないということで今度はサポーター部門に参りたいと思いますが、
はい、
このサポーター部門というのはご家族や友人職場の方ガイドヘルパーさん含めて、まあ、一般の方から、
はい、
の川柳ということですがちょっといくつかご紹介したいと思います。一声を迷うなかれと繰り返し、一声を迷うなかれと繰り返し、青ですよ優しい声がナビゲーター、青ですよ優しい声がナビゲーター、まあこういうようなことでいただいておりますね。それから、うん、もう一つご紹介しましょう。青信号言葉で教える大切さ、青信号言葉で教える大切さ、西村さんこの辺はいかがですか。
そうですね、やっぱりちょっとあの信号待ちの時に青ですよってそっと言っていただけたら、うん、本当すごくありがたいですもんね、はい、それはやっぱり自分の中でも経験っていうか体験してるので、あのほんまにあれどこで言ってくれはったんかなっていうような感じの時もあるんです、
はい、
青なりましたよとか言ってくれはったら、もうそこはすごい安心して渡れるのですごい嬉しいです。
神田さんやっぱこの一言なんですよね。
そうですね、うん、おそらく視覚障害者だけがあの信号のことからこう取り残されてるのではないかと思いますので、まあ、全部が、ね、音響信号っていうのもあのすぐさま現実的ではない話ですので、
はい、
まあ、ぜひ声かけサポートという形で、私たちに気をかけていただけると非常にありがたいと思います。
いや逆に言うと普通に皆さんが声かけをしていただいたら音の出る信号機というのはそれはあんまりいらないのかもからない。
そうなんですけどね。
そういうことですよね、
うん、そうですそうです。特にそのなんて音声信号のないなんて住宅街というか人も少ないっていうところで、たまたま信号待ちしてる人がいらっしゃったら、ちょっとやっぱり青なりましたよって小声でもいいので言っていただけたらもうすごいありがたいし安心して渡れるのでぜひお願いしたいですね。
まあ一番困るのは住宅街小さな交差点で誰も周りにいない一人で渡らなければならないという時が
一番怖い
ね。神田さんその辺ですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
音響式信号がやっぱり周りのお住まいの方の、音でねご迷惑、うん、夜間ご迷惑かかるということですので、まあ今の技術力をもってすればですね、
うん、
視覚障害者だけにその信号の色が分かることをこう伝える機械とかも多分できると思うので、そういう機械の開発が待たれるのが一つと、あと、耳元でね信号が青になりましたってこうささやく機械も信号機もできてきてますので。
あ、そうなるんですか。
そういったものですとか、
ほう、
あともう一つ大事なのはまっすぐ歩くっていうのも意外と難しいものですから。
そうなのよね。
はあ、
スポートゾーンっていうね横断歩道にある、
はい、
点字ブロックのようなもの、
はい、
こういうのの設置も望まれるとこです。
なるほど。今神田さんからありましたまっすぐ歩くのが、
はい、
大変だと、
はい、
この辺いかがですか。
まっすぐなかなか歩けないですよ、
うん、それは横断歩道をまっすぐ歩くのが難しいということですか。
まあ、横断歩道だけではないですけど、うん、横断歩道だからまっすぐ歩くのに私横断歩道の端っこの縦のラインを見ながら歩いたり わかります。だからこのライン一本の線になってると、うん、そこをなんとなくわかるので、そこを見ながら、まあ、目印ですよね。そうなんです、うんうん、そこを見ながら歩くと、まあ、真っ直ぐ、まあ、向こう側に渡れるっていう感じなんですけど、
う
ん、
まあ、西村さんはまだその線が見えてるということが、ね、ありますが、これは全盲だったらもう全く、ね、うん、
なかなか、
ね、見えない状態ですからね、
うん、だからエスコートゾーンなんかがあると、うん、そこ、まあ、展示ブロックみたいなものなので、そこをたどって歩いたら直接まっすぐ渡れますけど、
なるほど、
まっすぐ渡られへんっていうことになってくると自分が渡った先のどこにいてるの
わからなくなりますもんね、うん、
そこも危ないとこなんです。
はというとやっぱり声かけプラスちょっとあの手引きしてあげるという方がいいんでしょうね、うん、
だからそうしてくれはる人もあります。
そうですか、
はい、
うん、もう一つメディカルトレーナー部門というのがあります、はい、まあ、これはお医者さんとか看護師さん、それから歩行訓練士の皆さんからの川柳です。一つだけご紹介しましょう。みなが空飛べたら私障害者、みなが空飛べたら私障害者、これはね、もし人がみんな空を飛べたならば飛べない私は障害者でしょうか、飛べなくても不自由を感じない仕組みがあればいいだけですが、とこういうコメントが添えられてるんですが、
うーん、
西村さんいかがですか。
うーん、うん、そうね、
まあ、これはあのメディカルトレーナー部門ということで、ね、神田さんね、このように、まあ、はい、実際に見えない方、目が不自由な方、それからメディカルトレーナー、それからサポート部門というふうに3つの部門から皆さんに川柳をこれ1月の31日まで募集してるんですね。
はい、そうです。
今月末まで。さあ、これ申し込む応募しようと思ったらどうすればいいんですか。
はい、特設サイト、いわゆるホームページを設けておりまして、
はい、
ブラインド川柳とこう検索していただくと第4回ロービジョンブラインド川柳コンクールという、サイトが出てきますので、
はい、
その中の応募サイトからご応募いただけると助かります。
検索はブラインド川柳でいいんですか。
はい、これで大体一番上に上がってきますから。
わかりました。はい、今よかったらブラインド川柳で検索をしてみてください。これは一般の方普通に皆参加できるこれ川柳ですので、逆に言うと、皆さんからこれね、川柳いただけた方がいろんなことがわかるかなと思いますんでね、
はい、
ぜひ参加してみてください。検索はブラインド川柳、ブラインド川柳で検索をしてみてください。今月末1月31日までということでございます。ぜひ神田さん応募してほしいですね。
はい、1回5区までという制限はつけてるんですけど、
はい、
何回でもできますので、まあ、思いついたらすぐ応募していただけると忘れてしまいます
ので、はい、思いついたら川柳ですね。
難しい。
思いついたら応募していただいたらということですね。
なかなか。
わかりました。ぜひ皆さんもこれに参加して、なんかね、視覚障害者の方で逆にこの川柳を読んでいただいて、あ、なるほど、こういう思いをしてはるんだなとか、あ、この立場からはこういうような感覚でいてはるんだなとかいう、そういうのをちょっとね、神田さん分かってもらったらありがたいですよね。
はい、その特設サイトには、昨年の最優秀賞をはじめ各部門賞、あと、ネクストビジョン賞というのを設けてますから、
はい、
それが掲載されてます。あと入選100句というのもございまして、
はい、
その入選100句もありますし、あと、今回からですね、毎週30句、入選に届かなかった作品もですね、週替わりで掲載してますので、ホームページで、たくさんの川柳を見ていただければと思います。
わかりました。ブラインド川柳で検索をしてみてください。メガネの幹の神田真さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
失礼します。ということで、ぜひ皆さんも、そして西村さんも参加してみてください。
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、
考えてくださいよ、本当にね。
はい、
さあ、皆さんからメール、ファックス、おはがき、この番組のご質問、ご意見、あるいはこんな方、出たらどうでしょうかというようなね、
はい、
そういうご意見もお待ちしております。どんどんお寄せください。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃれでした。ではいつものように栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです。
飛び散る汗を太陽が
焦がすほど走った人、いてつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今へるを雪に変えて、あの空に羽ばたいてゆけ。さあ燃やせ君のハート、そのさそれがリア
ル。わあ寝過ごした、時間戻して。
過ぎた時間は戻せません。
ああ、若い頃のピッチピッチのお肌に戻られへんかな。
過ぎた時間は戻りません。
下田、昨日ラジオ聞き逃した。
過ぎた時間は1週間だけ戻せます。
え？
聞き逃したラジオ番組は過去1週間まで遡っていつでも好きな時に聞くことができる。それがラジコのタイムフリーです。ラジコの中のタイムフリーという文字をクリック、聞きたい番組を選んでください。
そのラジコがどうやって聞いたらええかわからへんねや。
お困りの場合はラジオ大阪のホームページからポチリ。
聞き逃した番組タイムフリーで聞けてよかったわ。
朝から深夜放送、お休みの日にまとめてゆっくり、ラジコのタイムフリーでお好きな時間にお好きな番組をお楽しみください。